どうも、始まりました、せかしね。
どうも皆さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、この番組はですね、
はい、
俳優中山拓也が世界遺産のことについて話し、
はい、
そして映画監督マネージャーである八木純一郎が、
はい、
映画のことについてトークするという番組となっております、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
拓也も髪伸びたね。
そうなんだよ、パーマもねかけてね、
モリモリな感じだよ、
ね、いい感じになってるかなって自分では思ってたんだけどこの前めっちゃいじられて、
誰に、
その番組のスタッフさんとかにあれなんかキモいねみたいないやいやいや、ちょっと待ってくださいよ、いやそれはないですよみたいなね。
たくやくんは別に短いわけじゃないけど、普段からね、
うん、
長いってほどでもないから、
うん、
それのイメージで来るとちょっとなんか長めというかね、モコッとしてる感じがね。
でもこれでさ、キモいって言われたらどうすればいいの俺
なんだろう、別にキモいと思わないけど、
うん、
多分いつものイメージと違うからじゃない。パーマ、それパーマなのか。
なんかね、あんまり良くないよって言われたんだよね
あんまり良くないよ辛いな。
今度11月20日に、う
ん、はい、
不思議発見放送されるのが縄文の回なのね。
おお、いいじゃないですか。で、
北海道、北海道北東北の縄文遺跡群に関連するお話なんだけど、
うんうん、
縄文ってさ、
うん、
火炎土器とかさ、
うんうんうん、
結構こうぐるぐる模様が描かれてたり
するんだよ、はいはいはい、
ぐるぐるってね、
はい
はいはい、文様が
渦みたいな、ね、
そうそうそうそう、
はい、
ちょっとそれをねイメージしたんだよ僕的に。
それにインスパイアされ
て、そうそうそう、頭にちょっと映し出してみようかなと思ってやったんだけ どあんまり良くなかったし、
うん、
多分そのメッセージは伝わらないし、
そのメッセージは絶対伝わらないよ
そうなんだ
よね。なるほどね。
そうそうそう、
それでパーマにしたわけ、ね、
それでパーマにしたんだけど、
うん、
まあ、ちょっと見てジャッジしていただけたらなと。
そうですね、うん、感想をぜひメールで送っていただいて
中山はパーマありかなしかっていうのをね教えていただければ。
そうですね、
はい、
はいはいはい。
まあでも本当せかしね、ね、うん、2週間ぶりじゃない、2ヶ月ぶりでね。
2ヶ月ぶりですよ、
久しぶりだね
あれ前回って、
うん、
何やったんだっけ。ビバリウムの回、
そうそうそう、
ビバリウムの回、ね、
とシドニーオペラハウス、
あ、シドニーオペラハウス
の話をしたんだけど、
はいはい、
元気だった。
まあ元気でした、相変わらずあのこの間ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけど、
うん、
11月の3日、まあこれ放送は終わってるかもしれないけど、
うん、
11月の3日にオンラインでゴジフェスっていうのがありまして、
はい、
それにあの我らが日芸の先輩のゴジラ兄貴、
うん、ゴジラ兄貴
拓也くんがね出演したその淡路島のゴジラ迎撃作戦っていうね、うんうん、あれも監督した中川さんが、
うん、
ゴジフェス用にその短編の新作特撮を撮ると、
うん、ちょっと待って、普通にゴジフェスゴジフェスって言ってるけどゴジフェスって何よ。
いやいや、みんな知ってるでしょ。
いやいや知らないよ何そんな、ま、お祭りが
あるの。ゴジラフェス2021、
うん、
まあ、毎年11月3日がゴジラの誕生日なのでそれに合わせてこう日本中がゴジラ一色になるっていうのがゴジフェスなん
そんな一色になる日があったんだ
そうですそうです。それで、まあ、中川監督がゴジラの、
うん、
まあ、本当に今時珍しい特撮、
うんうん、
CG とかじゃなくて、
はいはいはい、
着ぐるみを使って本当に数分の作品を撮ると、
うん、いわゆる昔のスタイルだよね。
そうですそうです、
うん、
で今年はゴジラ対ヘドラっていうね、
はあ、
設定のもと、まあ、撮影するって時に、
うん、
ちょっと八木くん来てよみたいな感じで呼んでもらえて。
来てよって何、何しに来てよなの
もう漠然となんかそのなんか手伝ってよみたいな感じで、
うん、
あ全然いいっすよみたいな感じで行って、
うん、
結局カメラをやりましたね僕が
はどういうこと？
なんか特撮ってやっぱり、
うん、
いろんなアングルの、
うん、
いろんなカットがあった方がどう考えたっていいわけよ。1回しか物壊せないから、
そっかそっか、
はい、その時に例えば同じ人爆破でもそれを三角度から撮ってるといっぱい編集で使えたりするから、
うん、はいはいはい、
それをまあ助けてみたいなことで呼ばれていって、 だから本当にもう目の前でゴジラとヘドラが戦ってそれをこうずっと撮らせてもらえるっていうね。
え、カメラ何台体制でやったわけ？
でも結局3台。
ああ、じゃあ C カメあたり
がやった。 C カメあたりです。
すごいね。
でその A カメ B カメも日芸の先中川さん大の先輩で、
うんうん、
まあ、みんな仲良くなんか作れてすっごい楽しかったですね。
いやーすごいよね。なんだかんだでゴジラに関わってるよね。
いや、やっとでも本当会えましたね、ゴジラに。
え、今までは撮影では会えてないのか。
そう、なんていうの、イベントとかでゴジラいるのは当然経験はしましたけど、
うんうん、
やっぱ目の前でね、
うん、
会えるっていうのはなかなかなかったんで。
それは上がるね。
上がりましたね。
そしてその中川監督もすごいよね、は
いはい、いやだからもう本当撮るんじゃない、そのうちゴジラのね本編とか。
中川さんもゴジラ大好きで、
大好きです。
でゴジラ撮れてるわけでしょ、
うん、
ちょっと楽しみだよね。
ね、その時ぜひね、ザクヤ君も呼んでほしいよね。芸劇作戦で出てるわけですから。
まあね、
うん、
へえ。
いや、それがちょっとここのとこのニュースですね。マイビッグニュース
ですね。謎だよな、何してる人なんかよくわからなくなってきたもんね。
確かにね、
うん、カメラもやるし、ね、ディレクターもやるしね。
そうですね。この間ね、
うん、
ちょっと僕はあの足が最近悪くて。
ああ、はいはいはい、
言ってたね。足が痛くて、はい、うん、なんか病院に通ってるんですけど、
うん、
それがその足のなんていうの、右足の中の方にある骨がちょっとなんか外に出てきてて、
うん、
それが神経に触ってなんか痛みを起こしてるみたいな、
うんうんうん、
で日常生活に別にそんな支障があるわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、一応ちょっと病院通ってみたいなのをしてるんですけど、
うん、
この間行った時にその結構待つ病院なの、人気で。ほうほうほう。で僕は待ってた時に横におじいさんとおばあさんがいて、まあ、ずっと喋ってるわけなんですけど、うん、あの鉄板のコンビネーションというか耳の悪いおばあさんと滑舌の悪いおじいさんっていう鉄板のコンビがちょっと横に座りまして、
うん、
でおじいさん、まあ、どういう理由で来てるかとかも分かんないけど、
うん、
おじいさんなんか本当にねボソボソ喋るのね、
うんうん、
って言うとおばあさんも聞こえないから、え？え？みたいな。
志村けんさんじゃん、
本当に志村さんの、あの、え？ってなってんのね。それをもうずーっとやってて、僕はもう面白くて、
うん、
笑っちゃうのね。もうちょっとおじいさんが喋ろうとすると、え？え？って言って全然会話進まなくて。
いやーすごい、夫婦なんだよね。
夫婦夫婦。
あー、よく、まあでも年を取ってからそうなったのかね。
なったのかもね、うん、お互い
絶妙なコンビになったのかもしれない。
だほんとおじいさんが口開き始めるぐらいでもうえって言ってる時あったから、いや今追い越してないみたいな笑って
追い越してん
このまま行くともう声出して笑っちゃうと思って、ちょっと一回逃げたのね、
うん、
で逃げてちょっとフラフラして、
うん、
まあ10分ぐらい経って戻ってきて、そしたらまだいたのね、
うん、
でもなんかちょっと状況が変わってて、
うん、
なんかどうやらおばあさんが病院に、まあ、診察しに来てて、うんうん、おじいさんその付き添いみたいな、
うん、
でその付き添いですごい待たされてかつもう会話もなんか成立してないから、うん、なんかおじいさん多分イライラしてきてて、もう帰れみたいなことを言ってるんだけどおばあさんもええってなっててでおじいさんはもう怒って帰っちゃって、うん、もうおばあさんはなぜおじいさんが帰ってるのかもなんかちょっとよく分かってなくて悲しい顔をしてたっていうね。
いやーまあおじいさんもねボソボソ喋るから悪いっていうのもあるからね
まあね、
まあ、お互い様なんだけどね。
でもまあ僕が聞いてる分にはやっぱおばあさんの絵がでかいよ。
ああそう
そう、いや声かき消しちゃってるじゃん
っていうそっか
それ聞こえないよと思ったもん
そっちが悪いのかいや、いいね。病院はね、いろんな出会いとストーリーがあるからね。僕もこの前歯医者に行ったんだけど、
ほうほうほう、はい、
まあ結果的に言うとものすごく大失敗の治療されて、まあ、今も歯痛いんだけど、っていうのはね、
うん、
いつも通ってる歯医者で、
うん、
いつも担当してる方が、
うん、
なんかどっか行っちゃったのよ。
うん、
でなんか辞めちゃってどっか行っちゃったって電話で言われて、 で、まあ、女性の先生ですがいいですか、
いいじゃないですか
って言われたんだけど、
うん、
まあ、もうちょっとあの欠けちゃったから、
うん、
もう急ぎだったからね、
うん、
もう誰でもいいですって言って行ったんだけど、うんうん、まあ、いざその女性の先生会ってみたら、うんうん、もうものすごいあの挙動不審な方でああのよろしくお願いします、
はい、うわ不安になる、
あれちょっとこれ大丈夫かなって思ったら、
不安になるわ、
治療中ねずっとなんか言ってるんだよ、うん、耳元で、よしこれだけいければあとはよしもう少しだ、ダメだ
ダメだダメだって言っちゃダメでしょ
ちょっと待ってくれと思って、で、ね、思いっきりウィーンって言って、
うん、
あの歯削った時にさ、
うん、
焦げ臭い匂いが出るんだけど、はいはい、こんな焦げ臭くなるって思うぐらい削られてで削った後さ、あのぐじゅぐじゅペーしてくださいって言われるじゃん、
うんう
ん
うん、
その時にあれこどんだけ削ったんだと思って、うん、舌で
舐めるよね、
舐めてみたら、うん、めちゃくちゃ削られてたの嘘だろうと思って、
俺の歯どこです
か俺こんなさすがに虫歯ないぞと思ってちょっとゾッとして、
マジで、
でその後もなんか、うん、治療続くんだけど、
うん、
なんかクソクソあうまくいかない、
うわ
うまくいかないぞとか言って
うまくいか
ないぞでなんか俺に話すとき、あすいませんあの個人的なこだわりなのでとか言うの、え大丈夫ですかって、あ個人的なこだわりなのでとか言って、
うわ
どういうことだと思いながら、で結局治療が終わって、
うん、
歯でこうねあの詰めた部分舐めてみるんだけど、うん、すごいガタガタなのいやこれはまずいぞと思ってでその先生がね、
はい、
まだちょっと時間があるので、
はい、
他のところもちょっとあの怪しいのちょっと見てみますかって言うから、うん、いやもういいですって言って急いで出てきたんだけど、
いややばいね、
ちょっとね安易にね、うん、歯医者とかその、まあ、医者関係は ね、
そうね
行っちゃダメだね本当に、
今タグが歯ないもんね、
歯ね常に今痛いんだよ風当たるだけで痛いの、
すごいね、
うん、もうどうしようかなと思ってんだけど、
それでもだってそのいつも馴染みの先生がどっか行っちゃったんならさ、うん、また行ってもまたその人出てくる可能性あるでしょ、
あだからちなみにその後にさすがに痛いから別の歯医者さん行って、
う
ん、見てもらったんだけど、あのまあ特にその異常はないと思いますけどねって言われてもう2週間以上経つのね、
うん、でもまだ痛いんでしょ、
うん、痛い、
いやもうやだ、ね、
悩みがね尽きない、もう
それはやだな、
もうこの年になるとさ、
うん、
痛いのどんどん増えてくるね、マジで。
だってもうこのオープニングトークだって僕と拓也さどっちとも病院行ってるから、ね、年なんだよね
もうね常に痛みと戦ってるね、
やっぱそうなってくんだね、
であのスポーツ選手がこう30代後半になって、
うんうん、
痛みがもう無理だから引退しますっていう気持ちがね分かった、
分かるね、
あこれは仕事にならないわ
って、うん
うん、
その怪我も治んないしね、
そうそうそう、
ちょっと痛いと思ってなんか子供の頃なんてそんなにあ次の日治ってるじゃん、
うん、
なんか全然治らないもんね、
そうしかも1個じゃないんだよね
同時に全身そういっぱい痛いとこできて
る3つ4つあってあれ大丈夫かっていうね、
そうですよ、
もう普段から本当健康意識していかないとダメだね、
そうね、
うん、
そうね
っていうのは最近つくづく感じてるな、
スポーツで言えばあれだ、もうヤクルトが優勝しましたね、
優勝したね、
はい
もう巨人は全然ダメだったね
後半戦ね、え巨人結局何位だったの、
結局3位だったね、
あ、
うん、
中日は、
中日はまあ4位か5位かな、うん、まあ妥当っちゃ妥当だよねまあでもヤクルトにはねあの僕と同じ高校の中村雄平っていうキャッチャーで出てる子がいるから、まあ、少しは応援 してはいるからね、
なるほどね、
うん、嬉しいですよ、
はいはい、はい、
うん、
まあじゃあ巨人的には来年を目指して、
そうね、
はい、
うん、
ストーブリーグが始まりますからね
そういうとこだけ知ってんだよな。はい、
そうですね。
じゃあ、はい、今回は
映 画、
映画なので、
はい、
まあ以前から、
はい、
あれだよね、エンディングのメッセージでリクエストがあった69、まあ、そろそろやらないとということで、
はい
はい、
ということでね、今回69を取り上げようと思うんですけれども、
うん、
ちょっとですね、もろもろありまして、まだ見れております
もろもろ？もろもろとは何ですか？
もろもろありましてですね、このやっぱゴジフェスのこう撮影があったりとか病院でそのおばあさんたちの漫才聞いたりとか、
うん、
ちょっとですね、いろいろ多忙を極めてしまいまして、
足も痛いし、
足も痛いし、本当申し訳ありませんでした。
でまだ見てないのね。
そうなんです、まだ見れてないんです
よ。いやいやいやいや、もうい
や何ヶ月あったんだって話、もう自分で自分に言いたいです。
申し訳ありません。
本当にすいません。次回こそ必ず必ずや
言います ん
で、
そうね、うん、
はい。
で今回どうすんの？
今回そうですね、最近なかなか映画も見れてなくてですね。
あ、そうなの、珍しいね。
そうですね、というのはつい最近情報解禁になったんですけど、
うん、
今度ですね、東海テレビさん、東海地方の、フジテレビ系の局があるんですけど、
うん、
東海テレビさん
の、はいはいはい、
の、スペシャルドラマの監督をさせていただきまして、
すごいじゃん。
いやいやいや、本当にありがたいことですよ。
え、なんていうタイトルの？
タイトルはですね、家族の写真というですね、
はあ、
まあ、若きカメラマンが主人公のお話でして、
うん、
東京で活躍する、まあ、若い女性カメラマンが、
うん、
ふるさとが愛知県の豊橋市にあって、
うん、
豊橋市で写真館を営んでいるお父さんが、
うん、
なんかまあお店を閉め、もう写真を閉めるんじゃないかみたいな、閉めようとしてるっていう情報を聞きつけて、うん、こうふるさとに帰って、
うん、
まあ、いろんなふるさとの方との出会いとかふるさとの良さに気づくみたいな話なんですけど、
なんか、
はい、
あったかそうな
あったかい話
ですね。
はい、
うん、
そう、それの監督をすることになり、ちょっといろいろ準備もしつつで、
それが11月頭から撮影開始。
そうですね、はい、そういう感じです。もう間もなくなんですけど、
あれ呼ばれてないんですけど。
そうなんですよ、それはですね、中山拓也くんのマネージャーさんからも、
はい、
一報が入りまして、
はい、
あれ中山枠はどうなってますかってい
う。そうだよね、呼ばれるだろうなと思って、
はい、
準備してたんですけど、
はいはい、
スケジュールも開けておいたんですけど。
本当にね、いやもうこれ情報解禁されてるんであれなんですけど、
はい、
主演が剛力さんなんですね。
剛力
彩芽さんで、
はい、
他にその吉谷彩子さんとか、
はい、
水戸夏目さんとか、
はい、
まあ、そうそうたる方々出ていただいて、うんうんうん、で剛力さんのお父さん役に増田健さんっていうね、
ベテラン俳優さんが、すごい豪華じゃないですか、
はい、いらっしゃって、で実は剛力さんの後輩役で男の子が出てきてて、
お
ですごい面白いポイントなんですね、
はいはいはい、
なんていうんでしょう、ムードメーカーでみんなに愛されてみたいな、はい、でそこはこう結構遊べるなと思ってたんですけど、うんうん、剛力さんが今29とかですかね、で設定が27歳ぐらいなんですよ、
ね、はいはいはい、
でそこにそのおじさんが入ると
ちょっと待ってよ
あれってなってしまうので、
言ってもまだ33だからね。
そうで、そうだよ、ただ、
うん、
ただ僕はそれちゃんと拓也くんのマネージャーさんにオーディション情報はお送りしました、
うんうん、お
ー、したら拓也くんのプロフィールは来なかったので、
え
だから、ね、そのマネージャーさんの中でこれはちょっと拓也くんじゃないっていう判断下されたんですよ、多分。
じゃあマネージャーのせいってこと？マネージャー判断ってこと？
マネージャー判断はそうです。多分そういうことです。
じゃあもうマネージャーさん判断だったらもう仕方ないってことですよね、
は
い、
そうです、そうです。で別枠で、
うん、
あれ中山枠はっていう連絡入ったんで。あ、
そっかそっか、
はい、
別枠でない
ないんですよ。本当にないんです、申し訳ない、こればっかりは。
それはどっかでどっかさあるでしょ。
え、声だけとか、
ま、声だけとかでもさ、ま、
そうね、声だけね、
剛力さんの 後輩の
先輩、
先輩後輩のなんか一緒にいる人でいいじゃないですか。
そうなんですよね、
まあ、難しかったんですね。
そうなんです。いやまだでもまあなんていうの、前の実りゆくの時もね、
うん、
最後の仕上げの段階でなんとかこうスライディング
滑り込みでね
滑り込みで入ってきたってこともあったので、ちょっと今回もなんとか僕はね
声だけでも
探ってるんですけど、
いやいやちょっと待ってますよそれは。
で1個ネックなのが全編豊橋で撮るんですよ、
うんうんうん、
だから東京だと、まあ、本当にちっちゃいやあの細かい役もあって、
うん、
あの多少絡みがあるところとかあるんで、うんうん、そういうとこ東京だとここじゃあ武井くんでとか行けるんですけど、豊橋なのでなかなかそれがもう現地の人でみたいなことになっちゃうんですよね。
いや全然行きますけどねひつまぶし食べながら待ってますよ。
まあそうです
ね、全然。
そうですよね。
電車で行って、
はい、
じゃあお願いしますって言われるまで、
うん、
駅のどっかひつまぶし食べれるところに待ってるから。
しかも豊橋は新幹線通ってるから、
はい、
めちゃくちゃ行きやすいよね。
そうなんだよ。
1時間半ぐらいに行けちゃう。
うん。え、1ヶ月ぐらいやってるの？
いやそんなにやんないです。もう2週間ぐらい。
へえ。
実りゆくぐらいですね。
で放送が？
放送が多分ですね今年の年末か年始、
うん、
お正月特番みたいな感じで、
うん、
放送されるみたいなので。
ああ。
で東海地方基本的には愛知岐阜三重で放送されて、
うん、
その後あの配信とかもあるっぽいので。
あ、地上波全国っていうわけではないん
だね。そう、ま、地上波は全国ではないです、
ね。
はい。
そっかそっか。え、なにこれは。宣伝会になってるってこと？
これはまあほぼ宣伝会ですここで一発宣伝しておいてもう一回放送前に宣伝をするという
マジかよ。
やっぱりたくさんの方に見ていただきたいんでね。
ちょっと待ってくれよ、
それ69が犠牲にな
る踏み台にされたよ。
本当に申し訳ないですね。
僕の青春のもう本当に核と占める映画です
よ。いや次こそはちょっとですまあでもちょっといい作品にしたいなと思ってるんでね。
まあね、ちょっとそれは楽しみだね。
はい。
だってドラマの監督っていう意味では今まではないじゃない。
そうね、ドラマは撮ったことない、ね、
ドラマ一本っていうのはない
んでしょ。うんうん。
いやそれはだってドラマやってああいうさ、あの神秘の巨人たちみたいな、うんうん、ああいうドキュメンタリー系のさ、
うん、
映像も撮ってっていう人ってなかなかいないじゃん、うんうん、
あとケーブルテレビのリンゴ長者も撮ってますからね
それ見てる方いらっしゃいますかね
YouTube でだいたい80回再生ぐらいですかね
もうそれも絶賛配信中でしょ。
そう、まあ、ちょっとコロナでなかなか行けてない、ロケできないんですけど、
うんうん、
それもやってますからね。
そっかそっか。
昨日ちょうどそのドラマの準備でドラマの制作会社にいて、
うん、
なんか制作会社って結構そのドラマによってこう机が設けられてて島みたいになってて、はいはい、
うん、
そのドラ担当するドラマのスタッフさんはそこにいていろいろ作業してて、
はい、
事務所のマネージャーさんが、まあ、そこに来てなんか探してる役とかありますかとか言って、うんうんうん、まあうちの誰々お願いしますみたいなこう営業が繰り広げられる場所が、うん、まあ制作会社であった
んですけど、そうだよね。
そこに僕は昨日いていろいろ作業してたら、
はい、
その拓也くんの事務所の、
はい、
大御所マネージャーさんが、
はい、
フラッといらっしゃってでその方は僕知ってて何度もそのマネージャーとしてご一緒してるので、
はいはいはい、
こう僕の顔を見るなりあれみたいな何やってんのみたいな僕は当然私服でこう、うん、制作としての作業をしてるので、え、タイタンやめたのえ、どういうことみたいなことになる
そりゃそうだよね。
そりゃそうなりますよね。
え、名古屋さんでしょ。
名古屋さんですよ。
名古屋さんはね
名物マネージャーさん
ですからね。名物マネージャーですからもう、
はい、
本当にあらゆるドラマ、
うん、
映画の関係者から、
うんうん、
あの名古屋さんっていう、
いや全員知ってるんじゃない
言われてるもんね
名古屋さん。
っていうのもあのスーツにね、
うん、
ネームプレートをこうぶら下げてるっていうすごい斬新なスタイルで、う
ん、絶対覚えるもんね。
絶対覚える。しかも、
うん、
でかいんだよそのネームプレート。
そうそう、あのスーツの左 胸のところにちょっとしたポケットがついてるんですけど、そこにほんとなんかピンで留めるみたいな感じで、
うん、
筆字で名古屋って書いてあるでっかいのがドンってね貼ってあるんだよ。
すごいよね。
いやすごいよ。あれはマネージャーとしての鏡のこう姿です。やっぱ名前が掲げられてるのは。
あ、そうなの。
うん、でそんなだってマネージャーって絶対覚えられないと意味ないので、このマネージャー来たら、あの子の担当だとか、
あ、
顔がこう繋がっていかないと意味ないんで、それはマネージャーで覚えてもらってるっていうのはでかいですよ。
まあ営業できる方なんだね、
うんうん、と思いますよ。
まあでも八木くんもそういう意味では自分のプロフィール作って、
うん、そうですね、売り込んで、
それ自分売り込んでもいらっしゃるから負けじとじゃないそれは。
それはあります。
だってこの前もう唐沢に登って、
はいはいはい、
唐沢カール、
うん、山
、うんうんうん、でまあ、あの日本一の紅葉と言われる絶景がある場所で、うん、まあ、撮影したんだけど、
うん、
そのプロデューサーの方と、
うんうん、あ、
下山した時に、
うん、
たまたまその神秘の巨人たちの話になって、
うん、
あ、僕 の、 あの大学の同級生がディレクターしてるんですよねって言ったら、ちょっと待って、え、僕その人知ってるってなって、この前なんかめちゃくちゃ友人と話したってなって、あ、あのヤギって言うんですけど、ああヤギさんだってなって。
どういうあれなんだろうね。
やっぱね、ある意味有名人だよね。
確かに。でも多分その番組のプロデューサーさんと喋ったプロデューサーが、
うん、
まあ、僕とよくご一緒するプロデューサーさんで、
うん、
すぐにね、なんか LINE 来たよ、中山拓也
知ってるって
なって、そう同級生ですよって言ったら、うんうん、なんかそのプロデューサーがなんか話したらしいよ
みたい
なって、
そうそうそう、いや彼すごい面白いよねみたいな話になってね。
え、でも僕は多分会ったことないでしょ。
多分ないと思うよ。
そうだよね、
うんうん、でも話だけ聞いて、
はあは
あ、いやすごい面白いやつがいるっていう話を、はあはあ、あの聞いたからすごい覚えてたんだって。
ああ、なるほどね、
うん、
確かにわけわかんないもんな、マネージャ
ー。いや、どういうことってなるからね、
まずなるよね、
うん、で、なんだっけ、何の話だっけ。
そうですね、東海テレビのドラマがあって、
うん、
で最近ですので、ちょっとドラマつながりで言うと、その増田健さんっていう役者さんがあの今回出ていただくんですけれども、
はい、
増さんが出られている現在公開中の映画がありまして、
うん、
歩き始める言葉たちっていう、
うん、
ドキュメンタリーなんですね。これ
言葉たちが歩き始めちゃう
んだ。歩き始めちゃうんですよ、
うん、
っていうのも東日本大震災の後に、
うん、
漂流ポストって知ってる？
わかんない。
なんかね、その亡くなった方に思いを届けるためにポストが設けられてて、
あー、なんかだだっ広い何もないところにポストがあった記憶は、 その絵は見た記憶がある
んで、そこにみんな手紙を入れて、
うん、
でそれをなんかそのお寺でこう供養するというか、
ははは
なんかそういうポストがあって、で、マッサン、なぜマッサンが出てるかっていうと、
うん、
マッサンが慕ってる笹部監督、笹部清監督が、
はい、
去年なのかな、亡くなって急遽、うんうんうん、でマッサンはそのまあ大切な人を失うとはどういうことかみたいなことをずっと考えられていて、うん、それとそのまあポストみたいなことをあの通して死と向き合うみたいな、そういうドキュメンタリーなのね、
うん、
でめちゃくちゃ良くて、本当になんかその美しい景色もあるし、なんか誰にとってもあるその大事な人を失うっていう経験が、
うんうんうん、
まあ、どういう意味なのかみたいなことが本当に丁寧に描かれてて、
うんうん、
なんかすごいいい作品だったので、
うん、
多分まだやってると思うので、ぜひ皆さん見てくださいってい
う、はい、
はい、がちょっとおすすめの映画ですね。
わかりました。じゃあ今回は、
はい、
もうちょっとエンディングのお時間になりますね。
はい、
はい、そしたら、
はい、
メッセージ
を
いただきました。こちらはですね、
はい、
以前、
はい、
お手紙いただいたベイユーさんですね。
ベイユーさん、
はい、こんにちは、ベイユーです。
はい、こんにちは。
こんにちは。中山さん、世界遺産マイスターおめでとうございます。ありがとうございます。新宿でのトラブル、 無事で良かったですはい、ありがとうございます。ヤギさんのタバコのおじさん、お疲れ様でし た,
ました、ね、
第13回聞かせていただきました、
はい、
実は私はシドニーで現地ガイドとして働いておりました。ちょっと待ってくださいよ。え、じゃあオペラハウスのことめちゃくちゃ知ってる方なんですね。
はい、
なんか恥ずかしいですね。
恥ずかしいね、
はい、オペラハウス周辺の観光案内もしていたので懐かしさもあり楽しく聞かせていただきました。
優しいですね
優しい。お二人とも中に入られたことがないとおっしゃってたので、
うん、
私が以前撮った写真をお送りします。私はララランドの映画に合わせてシドニー交響楽団が生演奏する公演に行ったのですが、小さいホールでは学生が貸し切りで DJ などを入れたパーティーをすることもあるようです。珍しい世界遺産ですね。それでは今後もお二人の楽しいポッドキャストを楽しみにしております、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あのね、こうやってね、オペラハウスの写真をいくつか送っていただいたんだけど、
あ、本当だ、
すごい。
ラランドのポスターっていうかね、ジャケット
こうやってね、
わー、すごい綺麗。
現役で使用されてるんだね。
すごいね。なんかな、結構古いよね、
うん、
でも感じないね、
うん、
世
界遺産で、
いや、行ってみたいな、
オペラ聞きたいな。
本当に行きたいな。オーストラリアやっぱいいよね。
いいね、いつか行ってみたいですが。じゃあこのベイユーさんは、
はい、コーディネーターとかかな。
オーストラリアに今も住まれてるのかな。
うん、やってましたってことは、まあもうやめて日本にいるのか
かもしれないね。
かもしれない運転ですね。
はい、はい、ぜひオーストラリア行った際はベイユーさんに
どうやって連絡を取るの
観光案内してもらって。
あ、そうですね、
ね、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい
はい、
何かありますか。
見逃したことは。
見逃したことは、
そうですね、今僕髪切り立てなんですけど、
はい、
いつも阿佐ヶ谷で、
うん、
1600円でカットしてるところがあって、すごいいいところなんですけど、
うん、
シャンプーをするとなぜか3300円っていう跳ね上がる。
いや、ちょっと待って、
屋さんで
ちょっと待って倍ぐらいすんじゃん。
そう、カットのみだと1600円で、うん、シャンプーだと3600円なのかな。
いや、倍以上じゃん、
うん、なぜそんなに違うのってだから僕はいつもシャンプーなしでお願いしてたんですけど。
そりゃそうだよね。
はい、昨日渋谷行った時に、
うん、
カットシャンプーで1700円っていうところに行っていやちょっとでも怪しいかなと思って入ったら、うんうん、素晴らしい出来になりまして、
うん、綺麗に整えられてるね、
はい、以後ちょっとそこに行くと思います
そっかそっか。いやいや、謎すぎるんで、その朝がや
そう、何がそのシャンプーが
高級シャンプー
めっちゃいいシャンプーやったか
いいね。でもそれぐらいの値段で切れちゃうもんね。
だからあの短いからどっちみちその2週間3週間でさ、うんうん、切らないとダメだから、そんなね何千円も何万もかけられない
から、うん、僕もね言ったらね、表に出る仕事じゃなかったらもうそういうところでいいかなと思うんだけどね。さすがにね
でも張り切ってパーマしたらキモいって
言われる。キモいって言われるものすごいパワーバーですよ、キモいは。
いろいろありますね。
まあ、いろいろありますけど、
はい、
頑張っていきましょう。
はい、
はい、以上です。
といったところで、商店を開き、また来週。
さよなら。
バイバイ。